はい、皆さんこんにちは。私マイクロソフトで Azure Stack のですね活動先導役をしております、高添と申します。今日なんですけども、このセッションとその次のセッションですね、今開発をしております Azure Stack は2つのセッションで構成をさせていただきます。でまずは、私が担当しますパート1ですけども、開発者の方、それからインフラ系を担当されている方がですね、その新しいハイブリッドクラウドに対してどうやって向き合っていけばいいのか、もしくはどういうスキルを持っていればいいのかというようなお話を、かなり技術的な観点を交えながらお話をしていきたいというふうに考えております。50分どうぞよろしくお願いします。さて、本日ですね4つほどデモをしたいなと思ってるんですけども、ちょっと時間の関係でどこまでできるか分かりませんが、一番うまくいくと4つくらいお見せできると思いますけども、その環境をですね用意をしたいなと思いまして、ただ Azure Stack は結構ハードウェアのスペックを要求します。なので私がすぐに用意できるものではなかったので、今回はエクイニクスジャパンさんにご協力をいただいておりまして、で彼らのデータセンターの中に Azure Stack を立てていただいて、IaaS それから PaaS の環境も作っていただいてます。それからアプリケーションの展開のデモもちょっとしたいなと思ってるんですけども、それ用にですね Azure Stack のマシンから切り出したさらにコンソール系のアプリケーションをですね動かせるような環境を用意してもらっていて、そこに対してちょうど今私の目の前にありますデモ用のマシンからつなぎに行くというような、そういう形のデモンストレーションをしたいなと思っております。であと、50分では全然伝えきれないと思っておりまして、そこについてはインテリジェントクラウドブース、ちょうど展示会場の真ん中にありますブースでサーフェイスハブを使って Azure Stack のデモをするというチャレンジをですねしていただいております。ぜひこの後もですねまたブースにも寄っていただければと思います。そのすべてとにかく今回もですねエクイニクスジャパンの関係者の皆さんにご協力をいただいております。改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。さて、中身に入っていきたいと思いますが、ちょっと聞いていいですか。 Azure Stack を大体もう知ってるっていう方ってどれくらいいらっしゃいますか。もしよろしければ挙手をお願いします。ありがとうございます。3分の1くらいですかね、大体半分くらいかなと思っているので、今回は、そこはサクッと比較的サクッといきたいと思います。でまずは Azure Stack の立ち位置からお話をさせていただいて、Azure Stack が提供するサービス、ここは3月の末にですね実はシアトルで Azure Stack Airlift というイベントがクローズドなイベントがありまして、で私も参加してたんですけども、そこである程度見えてきたものがありますので、ここは整理してしっかりお伝えしたいと思います。それから Azure Stack がどういう市場をターゲットにしているかというお話、ビジネス的な話でもあるんですけども、実はここにはテクノロジー的な裏付けが必要になってきますので、そこの話をしっかりとした上で最後に各シナリオ、Azure Stack を使っていただく各シナリオにおいてエンジニアさんがどう向き合っていけばよいかみたいな、そういう話をしていきたいなというふうに考えております。でまずは Azure Stack の立ち位置のお話をしたいんですが、その前にですね一つだけ皆さんと共有したいことがあります。それがこれです。パブリックなクラウドが出てきて明らかにいろいろ変わったなってみんなが言ってくれるようになりました。我々もそう思っています。じゃあそれをちょっと整理したいなと。クラウドが変えたものって何でしょうか。一つはコスト SLA が明確化されました。社内の IT 担当者の人が一生懸命頑張って作った仮想化基盤、とにかく止まらないでほしいみたいな、そういう世界ではなくて、止まる可能性があります。が止まる可能性はこれくらいですと、それを下回るようだったら、課金させていただいているのをちゃんと戻しますというところまで明確になっているものがあります。それから重量課金ですから、これまでの初期投資プラスあとは運用費ではなくて常に使った分だけ支払っていただくような形に変わってきています。もちろんこういうビジネス的な観点だけではないですね。エンジニアさんが何か処理をしようとした時のスピード、新しいアプリケーションシステムを立ち上げたいと思った時のスピードも、それからプロセスも標準化されます。これはある意味パブリックなクラウドがサービスとしてあるルールに基づいてサービスを提供しているので、利用者の方からするとある程度の縛りがあるんですね。でその縛りがちょうどいい場合にはきれいな標準化が進んでいきます。 そしてこの標準化が何を生み出しているかというと、グローバルな世界規模のエコシステムです。他の会社のあるエンジニアさんがやった作業と別の会社さんの別のエンジニアさんがやった作業、ほとんど一緒のはずなんです。そういうルールの中でしっかりと縛られつつ自動化がどんどん進んでいくっていう形になっています。であとはアプリケーションを開発される方はですね、これから新しいアプリケーションを作っていくときに非常にスムーズにその環境を作っていただけたりですとか、あとは DevOps やりたいです、でこれまでは、DevOps は、パブリックなクラウドだったらできますという人もいるくらいだったんですけども、そういう、新しいこう感覚の中で仕事をしていくのが非常にパブリックなクラウドはスムーズにできますよと、それを受けてですね、エンジニアさんのモチベーションが上がっています。総じてですね、私がお付き合いしているいろんなエンジニアさんとコミュニケーションするとやっぱり上がっています。これまでなんかこう縮まってた感じがパッと解放された感覚になっていたりもします。でこういう新しく変えたものがあるという状況の中で Azure Stack はどこに何を提供するのか、まずはですね、これまで通りな IT、仮想化を中心として、あとはシステムごとにバラバラに分散された運用環境があったりとかするっていう、そういう従来通りの IT があったとします。これ一番としましょう。で先ほどお話をした新しく変わった世界を2番とします。Azure Stack は 2- をですね、手元で作ってもらおうと考えています。もう少しはっきりお話をすると VMware さんと AWS さんの協業が発表がありました。もしかしたらもう少しで具体的な話が出てくるかもしれません。で私の認識ではですよ、間違ってたらすいません。私の認識では彼らの協業は1を上に持っていこうとされています。これまでの仮想化の世界をそのままパブリックなクラウドっていう場所でも使えますよという話をされているはずです。ですから同じようなハイブリッドクラウドのメッセージには見えるんですけども、明らかに立ち位置が違うというふうに、我々はこの新しく変わった世界をどこでも使えるようにしたいと思って Azure Stack を開発をしているということをまずご理解いただければと思います。でそれで今出来上がりつつあるのがこれです。一応比較のためにですね、並べました。左側 Azure Stack、右側 Azure です。もちろん一緒です。この後細かなお話をしていきますけれども、基本的には同じものを、オンプレミスでも使えるようにするというコンセプトで今開発を進めております。じゃあその Azure Stack がどういう機能を提供するのかっていうところをお話ししていきたいと思います。まずはイアースからいきましょう。一番確実に皆さんが使うであろうイアース、仮想マシンのサービスがあります。それから仮想ネットワークのサービスがあります。オンプレミスで仮想ネットワークのサービスが簡単に作れるようになるので、SDN を入れましょうみたいな話は出てきません。もう入ってるんですと。そのソフトウェアディファインドネットワークみたいな世界は別途検討するものではなくて、新しいサービスを提供する意味では入ってますと。 Azure と同じ仮想ネットワークをそのまま使ってくださいっていうスタンスになっております。それからストレージ、今はですねブログのサービスとテーブル、それから Q のサービスが提供できるようになっています。まだ Azure Files というパブリックなクラウドの Azure にあるサービスは今のところ Azure Stack にすぐ落ちてくる予定になっていないので、ブログ、テーブル、Q ですね、そういうサービスがあると思ってください。それから仮想マシンを作ろうとしたときに A シリーズ、D シリーズ、それから D の V2 シリーズから選んでいただく形になります。オンプレにあるので自由にカスタマイズしたいよねと。メモリとか CPU の容量とか数とか、自由にカスタマイズしたいよねと思われるかもしれませんが、それをやってほしくない理由があります。これです。Azure Stack は Azure First なエコシステム構築のために生まれたものでもあります。例えばパブリックなクラウドの Azure でやっているのをオンプレにパッと持ってきたいと思ったときに、同じサイズの仮想マシンがそのまま使えるようになると、例えばスクリプトとかいじらなくていいんですよ。そのままいけます。世界中の人が検証した Azure Stack このパターンでいけますよっていうのは、他の会社さんの社内でも同じことができるようにしたいんですね。なのであえてちょっと自由度を抑えています。パブリックなクラウドの良さをそのまま生かしていただくような、そういうエコシステムの世界で仮想マシンを作っていただこうと考えています。当然どんどん増えていく可能性はあるので、 ここが全てだというふうには思わないでいただければとありがたいです。それから仮想マシンでいろんなことをやってくださいっていうのもありはありなんですけども、当然パブリックなクラウドも Azure も、プライベートクラウドの、立ち位置の Azure スタックも、パースをすごく意識をしています。高い生産性とスピード、ビジネスのスピードっていうのを自社内で展開していただきたいので、まずは SQL サーバーのサービスと MySQL のサービスが入っています。ただこの2つはですね、最近発表したパブリックなクラウドの Azure 上のデータベースのサービスとは少しアーキテクチャが違っていまして、この2つだけはちょっとオンプレミスのテクノロジーが入っているということだけご理解ください。まだまだちょっと大規模分散みたいな世界にはなってないという形です。ただまあこの2つだけでは当然物足りないと思いますね。パブリックなクラウドの Azure と同じものを提供したいと思っています。一つはアップサービスです。ウェブアップ、モバイルアップ、 API アップ、アプリケーションの開発者の方はインフラの設定作業とかしたくないはずなんですね。ソースコードを、自分が持っているソースコードをそのままパッと展開できると動き出す、そういう基盤が一番いいはずなんです。で、ここはマイクロソフトの Azure が非常に強いところで、それをそのままオンプレでも使えるようにしようと考えています。それから Azure Functions 等々サーバーレスが普通に手元で動かせるようになります。それから、昨今マイクロサービス、マイクロサービスって話が出てると思いますけども、アプリケーションの開発のスタイルが変わってきています。でその新しいマイクロサービスベースのアプリケーションを実行するときに、当然そのアプリケーション止まらないようにしたいんですね。でその止まらないようにするための基盤として、マイクロソフトはサービスファブリックという機能を提供しています。で Azure にはサービスがありますが、これが Azure スタックにも入ってきます。止まらないシステムをマイクロサービスベースでしっかりと作っていける、そういう基盤がこれから提供されていくという形になります。であとは、環境によってはもうコンテナでやりましょうという話もあるでしょう。アプリケーションの環境をコンテナ化してパッとどこかから持ってきて動かしたいです、それを横にバーッと広げたいです、そういう時にも Azure スタックはしっかりとサポートをしてくれるようになっています。それからちょっと一番右側ですね、皆さんから見てそうですね、一番右側ですけども色を変えました。ここはですね、 Azure スタックがネイティブにサービスを提供するものではありません。 Azure スタックの上で確実に動かしてもらうために、今いろんなベンダーさんとか、あとはお客様に、クローズドな、検証をしていただいているものになりまして、一つはクラウドファンドリーです。例えばマイクロソフト系だとですね、例えばドットネットだと当然強いよねと、じゃあ Java のアプリケーション環境をどうやって作るか、 Java のアプリケーションフレームワークをどうやって実装するかって考えたときに、例えばクラウドファンドリー便利ですよねと。で今 Azure 上でクラウドファンドリーって話も結構出てきている中で、だったらそれをそのまんま Azure スタックの上に乗せてもらいましょうと。そうすると作った Java のアプリケーションが、パブリックなクラウドの Azure でもAzure スタックでも同じように展開して動かせるようになるという形を今、テンプレート、とにかくそれを簡単に実装できるようにしようというのが我々の今の試みになります。もう一つはブロックチェーンですね。ブロックチェーンもパブリックなクラウド上のいろんな事例が出てきてますけども、どうしてもクローズドで動かしたいって話があったりします。そういう場合にですね、 Azure スタックがしっかりとそれをサポートできるようにするという形で考えております。でちなみにこのサービスファブリックとコンテナサービスは GA5 に追加で登場する予定になっておりますので、ここはすいませんがちょっと注意をしていただけるとありがたいです。で今のがほぼ全てといえば全てなんですけども、ネイティブなアプリケーションとしてはですね、でそこからどんどん Azure スタック自身が進化をしていく形になるんですが、パブリックなクラウドの Azure を見てもですね、そのAzure がネイティブにサービスを提供するものだけで動いているわけではないです。普通に仮想マシンとかコンテナベースでアプリケーション基盤をパートナーさんが用意をしてくれて、それが大量に Azure 上で動いています。で、それを支えている基盤がマーケットプレイスになります。で、Azure はマーケットプレイスがあります。そして Azure スタックはオンプレミスで同じことをやるために Azure スタックマーケットプレイスが用意されています。でこれを別々に当然管理をしていただくことになるんですけども、 ここをですね、どうにかシームレスにつなぎたいということで、今進めているのがマーケットプレイスシンディケーションっていうプログラムになります。まだ日本の ISV さんにはお話し行ってないと思いますが、北米もしくはグローバルな一部の ISV さんとコミュニケーションを始めていまして、で何をするかというとですね、 Azure のマーケットプレイスに上げてくれているアプリケーション環境もしくは仮想マシンの環境に対して Azure スタックでも動かしていいよっていうオプトインを埋め込んでもらうような作業をします。もちろん本当に Azure スタックでちゃんと動くのかどうかの検証をしていただいた上で問題ないと判断ができたタイミングで Azure スタックも OK よというフラグが Azure のマーケットプレイス側に立っているという形です。でマーケットプレイスにそのフラグさえ立っていれば、あとはパッと Azure スタック側にですね、環境を持ってくることができるようになります。ここはちょっとデモをしたいなというふうに思っておりますので、画面を切り替えましょう。今見ていただいている環境Azure のように見えて、左上に Azure スタックと書いてあります。これがまさに Azure スタックの画面でして、今見ていただいているのは管理者用のポータルになります。でここでですね、その他のサービスの中にマーケットプレイスマネージメントという項目が用意されています。でマーケットプレイスマネージメントの項目の中でこちらですね、アドフローム Azure、パブリックなクラウドの Azure からシステムを、新しいシステムを追加したいですというメニューが用意されているので、今リストを表示しています。で今右側に出ているリストが何かっていうと、パブリックなクラウドの Azure のマーケットプレイスの中で Azure スタックでも OK よって言ってるのが右にもう出てきてるんですね。で例えばシェアポイント2016のトライアル、これをもう Azure スタックのテンプレートとしてユーザーさんに提供したいですっていう時に何をするか、管理者がやる作業はダウンロードボタンを基本的にクリックするだけです。で今もダウンローディングって書いてありますけども、パブリックなクラウドの Azure 側からテンプレートになるものをダウンロードして Azure スタックに組み込むという作業を自動的にやっています。ですからこれからパブリックなクラウドの Azure のマーケットプレイス上で動いているアプリケーションはですね、対象が世界中の Azure だけではなくて、そのオンプレミスまで入り込めるような、そういう仕組みが Azure スタックシンディケーションと呼ばれる仕組みになっています。まあ、非常に面白い仕組みをですね、提供できているなというふうに考えているので、ここはグローバルという北米とかだけではなくて、日本の ISV さんにもしっかりと絡んでいただけると嬉しいなというふうに思っております。それでは、Azure スタックのターゲットについてお話をしておきましょう。まあ、いろいろあります。ちょっと分かりやすいのか分かりにくいのか分かりませんが、北米で作っているスライドから、まあ、きれいな写真をですね、そのまま持ってきました。まあ、いろいろあります。で、このままだとちょっと分かりにくいと思うので、一つ一つ見ていきたいと思います。一つはローカル処理です。やっぱりローカルで処理しないといけないっていうシチュエーションはたくさんあります。例えば工場で IoT をやりたいって言った時に、工場の中でいろんなことをやりたいのに外にわざわざ出したくないですって話がまだまだあったりもします。それから、これですね、カーニバルクルーズさんっていう、豪華客船の運用されている会社さんが Azure スタックのベータの事例になってくれてまして、客船の上に Azure スタックが動いてるらしいんです。で当然客船ですから、海のそれこそ太平洋のど真ん中とかにいると、そう簡単に確実にですね、インターネットにつながるかどうか分かりませんという時にでもシステムを動かしたいですと、じゃあ Azure スタックでやりましょうという話になってます。で正直に言いましょう、海外でこの事例を見た時に仮想マシンでいいじゃんって私は最初思ったんですよ。別に Azure スタックを船に乗せる必要ないだろうとちょっと思ったんですけども、このカーニバルクルーズさんの船の上で動いているアプリケーションを開発している人たちって船の上では開発しないんですよね。結局はパブリックなクラウドを使って開発をしたりする人もいるでしょう。プライベートなクラウドで開発したりする人もいるでしょう。でそのパブリックなクラウドを使って例えば開発したパース系のアプリケーションをそのままやっぱり船でも動かしたいっていうシナリオがあったときに、 Azure スタックはとっても重要な役割を担います。なので仮想化でいいです 仮想マシンにそのまま載せるだけでいいですっていうアプリケーションであれば仮想化で十分かもしれないんですけども、よりネイティブなクラウドネイティブなアプリケーションのシナリオが出てきた瞬間にこのクルーズ船に Azure スタックが乗るというのはすごく現実味を帯びてきます。であとはどっかの大きな港に寄港しますと、船が着きます。その瞬間にデータのやり取りが発生したりですとか、DevOps の世界がもう出来上がっているのであれば、Azure スタック上で動いているアプリケーションをパッとすり替えると。ですからクルーズ船に乗っている方が、普通に、日々船の上で使っているアプリケーションとかシステムがですね、世界一周回っている間にどんどん進化をするみたいな、そういう世界もこれから広がっていくのかなというふうに思っています。そしてもう一つはレイテンシーです。Azure スタックのターゲットはレイテンシーですって言った瞬間に、低レイテンシーですって言った瞬間にうなずいてくれる人がたまにいます。すごく早いです話が。やっぱりすごくこうレイテンシーを意識するアプリケーションって世の中にはいっぱいありまして、それをパブリックなクラウドでやりましょうって、それでは済まないことが多いです。でそういう中で、Azure スタックがすごく重要な役割を担っていくというふうに考えています。で他にはよくありがちなパターンですね。特定の業務、特定の業種、それから公的機関、パブリックセクターさん、もしくは学校、医療、いろんなところでどうしても外に出しにくいものっていうのがあったりします。でそういうものを無理やりパブリックなクラウドを使いましょうって宣言をしているお客様もいらっしゃいますが、別にパブリックなクラウドじゃないといけない理由もないはずなんですね。そこで苦しむ必要はないので、じゃあオンプレミスでパブリックなクラウドと同じことをやりましょうっていうのが我々のメッセージになっています。あと一番左下ですね、モザイクをかけないといけないような不安定な地域で IT がいらないかっていうと、実はそうでもないんですよね。 IT を駆使していろんなことをやりたいんですよ。で IT って軍事から発生したとも言われているくらい、こういう地域の IT の進化っていうのがすごく激しかったりもします。でそういう中で、じゃあしっかりとデータセンター作りましょうって、これ無理ですよね。何があるかわからないので、だったら持ち運びができる Azure スタックのような世界をパッと近くに持っていって IT を駆使していくというようなシナリオが今考えられていたりします。でまとめ、このスライドのまとめになりますけども、とにかくどんな環境、どんな条件であっても、開発モデル、それからスキル、プロセスですね、そしてモダンアプリをどんどん作っていけるような、そういう環境が Azure スタックでは提供できるというふうに思って、我々は今活動している形になります。あとは日本でいろいろちょっと他の方ともお話をしながら考えているんですけども、インターネットに出したくないですっていう声がすごく多いんですね。でそういう中で Azure スタックがオンプレミスで開発環境ですとか、社内の PC からアクセスするアプリケーション環境として動く、これはきれいなシナリオになっています。ただ世の中モバイルの時代です。 Windows 10、 マイクロソフトがやっている Windows 10なんかもどんどんモバイルを意識したものになってきている中で、外に PC があったりスマホがあったり IoT のデバイスがあったりする、じゃあこれを直接 Azure スタックにつなぎたいよねって言った時に何があるかっていうと、一つの例ですけども、例えば兵器 SIM みたいなものがあります。でこういうものを使うとデバイスからほぼインターネットに出ない状態で直接 Azure スタックの世界につなぎ込んで、そこで平域で処理をしましょうと。でここがですね、私自身が今デモ環境を持ってないんですけども、今回 Azure パワーさんがブースでこの話をしてくれるはずなので、もし本当にこうモバイルデバイスを平域でやりたい、あこういう話があるんだと初めて聞いたと、面白いなと思われる方は、ぜひ Azure パワーさんのブースに行ってみていただければと思います。でもちろんこれで終わりません。パブリックなクラウドの Azure には、 Azure スタックにはないいろんなサービスがまだまだ存在しています。ここの有用性をいかにうまく使うかって考えたときに出てくるのは当然エクスプレスルートになります。IoT のデバイスから Azure スタックのアプリケーションを経由して、最終的に Azure の一部のサービスをクローズドなネットワーク上で使っていくと。ここまでできるとですね、本当にこうパブリックとかプライベートとかそういう話ではなくて、本当にやりたいことをやりたいようにやれるような世界が広がってくるのではないかなというふうに今考えております。 それでは、ここからですね、最後25分くらいありますので、まあ、いろんなデモを交えながら各種シナリオとエンジニアさんのスキルについてお話をしていきたいと思います。まず皆さんにご理解いただきたいのが Azure Stack Integrated System というものになります。パブリックなクラウドの Azure は、契約するとすぐに使えるわけですね。 Azure Stack はじゃあ半年かけて1年かけてゆっくりと検証して初めて使えるか、それだとやっぱり間に合わないと思っています。まあ、当然検証はしていただかないといけないんですけども、エンドユーザーさん自身が一生懸命検証する時代でもないと思っているので、今回の Azure Stack はキッティング済みのアプライアンスとして提供していただく形にしています。こんな感じ、ちょうど物理的なサーバーがですよ、例えば4台、あのミニバム4台からしか購入できないんですけども、4台並んでいて、そこには管理用のスイッチと、あとはトップオブラックのスイッチが2台セットで入っていて、これがラックに積んであってキッティングされて Azure Stack も乗って皆様の手元に届くという形になります。で、最終的に必要な作業だけをスクリプトで流して、じゃあ使ってくださいというのが Azure Stack です。Azure Stack はパブリックなクラウドの Azure を使っている方にとっては非常にスムーズに使える世界を持っているので、エンドユーザーさんの教育が必要であれば、もう Azure 側で教育をしておいていただければ、オンプレに来たよ、じゃあすぐ使ってそれで OK ですね。そういう世界を作っていきます。当然 DevOps にも、まあ、開発環境との親和性も非常に高いですし、であとは Azure First で進化をします。プライベートクラウドだから入れたら終わってそこから止まってるかっていうと、そうではなくて、 Azure パブリックなクラウドの Azure が進化をすると、数ヶ月の後には Azure スタックも進化をしているという状態を常に作っていきます。で、このライフサイクルですね、ハードウェアのドライバー、ファームウェアから Azure スタックのコンポーネント、そして Azure スタックのベースになっているハイパー V そのものまで、全て含めてどんどん進化をさせていくような、そういうライフサイクルを一緒に今ハードメーカーさんと作らせていただいている感じです。で、ちなみに、この4社ですね、まあ、現時点で、この4社から、提供していただく形になっておりまして、デル EMC さん、そして HP エンタープライズさん、レノボさん、それからちょっと遅れる形になると思いますが、シスコシステムさんも Azure Stack に名乗りを上げていただいている形になります。ですから、ぜひこのハードメーカーさん、今回ブースを出していただいている会社さんもありますので、Azure Stack 興味があるんで話をしたいと言っていただければ、もういきなりビジネスの話になっていけるのかなと。ただ物がまだ出てないので、そこは少し柔らかめにハードメーカーさんとコミュニケーションしてあげていただけると、我々としてもありがたいです。それから、今の話だけだともう何もしなくていいですっていう感覚なんですけども、やっぱりエンジニアさんはしっかりと向き合っていただく必要があります。その内部のテクノロジー、内部の仕様アーキテクチャですね。で、それをに向き合っていただくために分解をしました。まずはちょっとちっちゃくて恐縮ですが、パブリックなクラウドの、パブリッククラウド Azure の運用、それから管理基盤である Azure リソースマネージャーが Azure Stack には落ちてきます。Azure Stack の一つの特徴にもなります。この Azure リソースマネージャーがオンプレミスで使えることによって、 Azure と API 互換が達成できます。それから Azure の PowerShell が使えます。 Azure のコマンドが使えます。ロールベースアクセスコントロール、例えば Azure Stack は Azure Active Directory で認証することができるんですけども、そうするとパブリックなクラウドだろうとプライベートなクラウド Azure Stack だろうと同じAzure AD のユーザーでロールベースのアクセスコントロールをしていくことができるようになっています。それからサービスファブリックイン VM と書きました。ちょっと拡大しますが、Azure Stack はですね、一部ソフトウェアコンポーネントとして実装されています。例えばストレージの機能ですね。で、ストレージの機能は Windows サーバーのストレージの機能がベースにはなっているんですけども、当然 Windows サーバーには Blob のサービスはありません。じゃあ Azure Stack はどうやって実装しているかというと、マイクロサービスベースでサービスファブリック上にアプリケーションを実装しています。ですから、サービスファブリックが Azure Stack を司るいろんな仮想マシンの中で動いていて、すでにその上で マイクロサービスが動いていることをイメージしていただかないと Azure スタックの全体像が実は見えなかったりします。ちょっとここはですねデモでまだ20分あるなんとか間に合うかなと。こちらが Azure スタックの、ホストになります。で、Azure スタックをインストールすると仮想マシンが十数台出来上がります。で、その中には先ほどお話をしたストレージに関するサービスも立ち上がっていまして、MAS-ACS01 というのが実は Azure スタックの、Azure コンシステントストレージ、 Azure と同じようなストレージサービスを提供するものだという形で動いていたりします。で、そのマスの ACS01 にですね、今、パーシェルベースでアクセスをしたところになります。例えば、サービスファブリッククラスター、このコマンドで何をしているかというと、このマス ACS01 という仮想マシンの中で動いているサービスファブリックのクラスターに、アクセスをしたところになります。実際には、いろんな情報がバーッと出てきたりします。で、そこから例えばですね、ゲットサービスファブリックアプリケーションとかと実行しますと、サービスファブリックの基盤の上で動いているマイクロサービスベースのアプリケーションの一覧がですね、バーッと表示されるようになります。これ下の方に見るとですね、テーブル、Azure スタックのストレージのテーブルのサービスを司っているそのアプリケーションが実はこれなんですけど、それが見えてきています。で、今度は、Azure Get Service Fabric サービスのそれぞれのサービスの詳細をちょっと見てみたいと思うので、さっきのテーブルマスターアップの詳細を見てみます。そうすると、ちょっと分かりますでしょうか。ステートフルって書いてあるんですね。このマイクロサービスは実はデータを持っています。ですから、このサービスが止まってしまうとデータが見えなくなるので、サービスファブリックの基盤は何をしているかというと複製をしています。自動的に基盤側が複製をしてあげて、データをステートフルなデータを持っているマイクロサービスのアプリケーションであっても止まらないようにしっかりとカバーをし、かつローリングアップデートですね、アプリケーションを変えたいなと思った時にはユーザーさんから見ると止まらないようにちゃんとアプリケーションをアップデートする仕組みごと提供しています。ここまでやるので、マイクロソフトは今すごくサービスファブリックに力を入れているという形になります。それから VMSS はこの後ちょっとスライドが出てきますので、またそこでお話をします。で、こういうAzure と同じようなことができる、サービス基盤がしっかりと Azure スタックには入っていると。で、それを支えているのは何かというと、先ほどお話をしたインテグレーテッドシステムになります。で、ここはハードウェアをしっかり、ハードウェアに詳しい方にしっかりと入っていただかないと運用ができないので、ここは入っていただきましょうと。じゃあ、ハードウェアの上で何が動いているかというと、 Windows サーバー2016のハイパーコンバージドインフラと呼ばれるものになります。共有ストレージを持たないでサーバーを横に4台並べて、その普通にネットワークでつながっているだけの4台を使ってですね、共有ストレージを作ったりですとか、ソフトウェアディファインドネットワークの処理をしたりですとか、そこまでできるようになっています。 Windows サーバー2016のこの世界がですね、実は Azure スタック関係なく今すごく盛り上がりつつありまして、これから市場にいろんなメッセージが出てくると思います。で、ここにはハイパー V も動きます。フェイルオーバークラスターも当然動きます。ですから、これまでの Windows サーバーのエンジニアさんがですね、これまでのスキルがもういらなくなると心配する必要はありません。さらに深く勉強していただいて、それをサービスにしていただければというふうに考えています。で、その上では Azure スタックのサービス、先ほどお話をした仮想マシン、 IaaS 系のサービス、それから PaaS 系のサービスが動くようになります。で、ここで終わらないんですね。 Azure スタックはどんどんサービスを追加していただきたいと思っています。で、Azure スタックにアプリケーション、もしくは何かしらのサービスを追加しようと思ったときに、そのサービスと Azure スタックをつなぐ役割が必要になってきます。 当然重量課金みたいな世界も入ってくるので非常に重要な役割を担うところがあるんですが、それをリソースプロバイダーという形で実装していただくことになっております。ですから今後どんどん拡張の話が出てきますと、リソースプロバイダーみたいな言葉がですね結構いろいろと出てくるので、注目をしてください。あとはこの基盤を運用していかないといけないのでしっかりと運用ができる体制が必要になります。ただし結構大変かなと思われるかもしれませんが、利用者から見ると Azure と一緒なんですよ。ツール、テンプレート、プロセス、それからユースケース、ほぼ Azure と一緒なので、普通に使えますし、あとは基盤側にですね運用を任せるのではなくてシステム、アプリケーション側である程度運用をカバーしていきましょうみたいな話もできるようになります。おそらくこうした方が DevOps は回しやすいはずです。アプリケーション知らない運用屋さんに運用は任せるよりはですね、アプリケーション知っている人たちの中で運用を回すような、ちっちゃなプロセスを作り上げた方がいいと思うので、ここまでやれるようにしましょうと。なので多分一人では無理ですね。私も無理なのでいろんな方に頼っています。もう2年 Azure Stack やってますけども全てを知り尽くせていません。なので、ぜひいろんな方と一緒にですね、こう Azure Stack をしっかりと極めていくっていうのを日本でもやっていきたいなと思っております。でそのベースになる部分を使ってじゃあ Azure Stack をうまく活用していこうって話にこれからなってくるわけですけども、その活用シナリオに入った時にインフラのエンジニアさんにやっていただきたいのはインフラストラクチャー as コードになります。でこういう高い層のシステムを構築して仮想マシン何十台あります、間にはソフトウェアロードバランサー動いています、それからファイアウォールも入れます。こういうものをですねコードに落としまして、そのコードをポーンと Azure Stack に投げると自動的にシステムが出来上がる、そういう世界をしっかりと作っていただきたいと思っています。ただいきなりコードをですね一から書くのももう効率が良くないので、Azure Stack 用のクイックスタートテンプレートが用意されています。 GitHub に用意されているのでこれをテンプレートとしてサンプルとしてカスタマイズをして皆様なりのテンプレートを作っていただければそれでいいかなというふうに考えております。ということで、インフラエンジニアさんの Azure Stack から見た理想の展開というのはクイックスタートテンプレートから抜き取ってきてパーシェルベースでパブリックなクラウドの Azure でもそれから Azure Stack でも同じように環境を作りましょうという話ですね。ちょっとこれも見ていただけますか。こちらがパーシェルですね。で今Azure Stack Quick Start Templates のマスターの101なんちゃらって書いてありますけれども、これは GitHub からですねダウンロードをしてきた、テンプレートファイルそのものになります。そこに対して、これから仮想マシンを作るんですけれども、仮想マシンの名前それからリソースグループという、全体を束ねるための、仕組みの名前とかあとパスワード、ちょっとこれは一応デモ用なのでパスワード生書きでお見せしてますけれども、こういうものを例えば入れて環境を作っていくと。でベースになる OS は Windows サーバー2016のデータセンターエディションのテンプレート、これもマーケットプレイスからダウンロードしてきたものをそのまま使いましょうということで、これをですね一気にドンと流してみたいと思います。そうしますと今突然1個増えたんですけども、これちょっと見ていただければと思いますが、今のパーシェルのスクリプトによって新たにリソースグループを作ってその中に仮想マシンを今デプロイをしています。でまだネットワークのセキュリティグループしか追加されてないですが、例えば更新するとどんどんどんどん増えていきます。でそのうち仮想マシンの作成が始まったりもします。ですからもう仮想マシンを作るという時にですね、一からこう新規のボタンからテンプレートを選んでどのサイズにしましょうとかっていうのを考えるのではなくて、最初からもうある程度のパターン化されたテンプレートベースの JSON のファイルを作っておいて、それをベースにドーンと投げ込むような運用にこれからぜひ皆さんには変わっていただきたいというふうに考えております。これはもう Azure だったらそうではないですよ。オンプレでも同じことをやっていただくっていうのが大きなコンセプトになっております。もうちょっとすると仮想マシンも来ましたね。仮想マシンも来 きました。こういう形で今どんどん構築が進んでいる形になります。で、話を進めますと、一つ注意点があります。 API のバージョンがですね、 Azure ファーストなので、 Azure が変わった後にしばらくして Azure スタックが変わるようなモデルになります。ですから 100% 同じスクリプトが動くかどうかって言われると、そこはですね、 API のバージョンだけはちょっと注意をしてください。ただパブリックなクラウドも、もうトライファーストの世界ですから、パッとやってうまくいかない、あ、API のバージョンか、じゃあちょっと戻しとこうみたいな、それくらいな感覚でぜひ付き合っていただければと思います。でも使い方はアイデア次第です。先ほどお話をしたいろんなアプリケーション基盤がありますので、もう普通にアプリケーションを作って Azure にも展開し、 Azure スタックにも展開する Web アプリケーションがあればそれでいいですね。まあ、そういう状況を作りましょうということで、ここもちょっとデモをお見せしましょうか。時間をどこまでやるかですが、例えばですね、こっちでいきますか。リソースグループの Azure スタックのリソースグループのデコード 2017RG の下にですね、1個 Web のアプリケーションが立ち上がっています。で、これアプリケーションをホストしていまして、うまくいってくれるといいんですが、まあ、こういう時に限ってって感じですかね。もう一回ちょっとトライをさせてください。ちょっと違うルートでいきましょう。で、これが Azure スタック上の Web アップの上でアプリケーションが動いています。で、このアプリケーションをですね、もう開発環境と一緒にどんどんどんどん進化をさせていくということができるようになっていまして、例えばどんなことをやるかっていうと、Azure スタック側で作った Web アップの基盤をがありまして、ここから発行プロファイルの取得というのをやりますと、 Azure スタックのこの Web アップのサイトにつながるための項目が全部埋め込まれたファイルがダウンロードできるようになります。で、このファイルをですね、Visual Studio に埋め込んでいただく形になります。で、埋め込んでいただいて、あとはさっきの ASP.net というのを、例えばデコード2017高添が作ったぞと、何を言いたいかというとですね、私インフラ系のエヴァンジェリストをずっとやってたので、ビジュアルスタジオってほとんど使ったことがないんですね。ここを思いっきりこう自分の頑張りをアピールしたくてですね、ちょっと違うとこクリックしちゃった。で、これで例えば発行プロファイル、新規プロファイルを作成でプロファイルのインポートっていうのをやりますと、さっきダウンロードした発行プロファイルをここに組み込んであげると、もういきなりデプロイするだけでよかったりします。もうすでに環境は作ってあるので、発行ボタンをポンと押したいと思います。そうしますと、ビジュアルスタジオで新しくアップデートしたものがですね、しっかりと Azure スタックのウェブアップのサイトにちゃんと、よかった、ちゃんと放り込まれまして、しっかりと作ってあると、動いているという状態になります。まあ、これくらいのスピード感で開発とインフラがしっかりとこう連携していく、まあ、そういう世界をですね、しっかりと作っていきたいなというふうに思っております。それから、バーチャルマシンスケールセット VMSS ですね、仮想マシンのテンプレートを1個作って、それを大量に横に並べていこうとしたときに、仮想マシンってコマンドでも叩けて作れるので、いっぱい並べればいいじゃないかっていう話もあります。それはそれでそうなんですけども、例えば動的な要件で簡単にこうちっちゃめにしたり大きくしたりさらに広げたりっていうことをやろうとしたときに、ただただ仮想マシン1台ずつを見ながらいっぱい作ろうとするとですね、運用が破綻します。で、VMSS はそこをしっかりカバーするためにテンプレート1個の管理と、それをどういう状況の中でどれくらい増やしていけるかみたいな世界をしっかりと イヤースに近いんですけども、ちゃんと横にスケールできるイヤース基板として用意をしています。で、これをどうやって使っていただきたいかというと、ウェブアプリケーションの横に並べるパターンでもいいんですけども、パースの基板で使っていただきたいんです。パースの基板用意してアプリケーション開発者に一気に使ってくださいっていうと、いきなりわーっと使い始める可能性があります。で、その時に、柔軟にパッと下回りからちゃんとパースの基板を横に広げていったりしたいですね。で、それを仮想マシンベースでやってしまうとなかなか難しくなってくるので、バーチャルマシンスケールセットを使ってパースの基板をしっかりとスケールしやすい状態にして運用していただくという形でやりましょうと。実際にマイクロソフトのパブリックなクラウドの Azure のパースでも使われていたりするので、同じようなことをやってくださいという提案を今させていただいております。で、ここはアイデア次第なんですが、そのアイデアだけもらってもですね、私がバックしちゃうかもしれないので、ぜひ検証結果を皆さんで持ち寄ってですね、こんなこともできたよっていうのを、共有できるといいなというふうに思っております。で、他にもマイクロソフト系の王道のシナリオとして、マイクロソフトのチーム開発の仕組みがありますので、そのチーム開発の仕組みを使ってソースコードをそこに放り込んで Azure でも Azure スタックでも同じように展開をしたりできる、もしくはデブテストの環境を Azure で、それからプロダクションは実はオンプレミスでみたいな世界を作ったり、そういうことも当然できるようになりますし、もう今のマイクロソフトはマイクロソフト製品で固める必要がもうなくなってきているので、先ほどのマイクロソフトのチーム開発の仕組みがですね、 Git とか Jenkins であってももう基本一緒です。そこは変えずに、プロセスは変えずに、ツールだけは変わっている状態、普段慣れているツールを使ってみんなが同じプロセスで開発運用をしていきましょうと言えるようになります。もうオンプレミスでも MS ラブス OSS の時代に入ってきています。それから同じものを提供する、同じものをパブリックで作っていただく必要すら正直もなくなってきていまして、フロントエンドがインターネットに密に連携できる状態にあれば、Azure 側で受けてください。Azure 側で受けていただいて、急に貯めて、Azure スタック側のファンクションズで定期的にクロールしてデータを取ってきて、オンプレミスのデータベースにトランザクションをかけていくみたいなシナリオもあっていいと思っています。そうするとオンプレミス側にあんまり深い細かなアプリケーションいらなくなりますし、オンプレから取りに行くのでネットワークの設定とかはほとんどいりませんし、で、こういうシナリオをですね、どこで使うかというと、例えばメインフレーム系のシステムとの連携になります。メインフレームはパブリックなクラウドに持っていた瞬間にメインフレームの良さなくなりますから、普通持っていかないですよね。そうすると、一部の企業さんにはオンプレに絶対にシステムは残るんです。で、そのシステムとパブリックなクラウド上でやり取りをしている新しいシステムを連携したいっていう声がすごく今増えてきています。で、そういう時にはこういうアーキテクチャを使ってとってもシンプルに連携するシナリオを作っていくっていうのも一つかなというふうに考えております。まあ、とにかく使い勝手の良いシステムですね、ハイブリッドで構築して運用していただければいいかなというふうに考えています。で、他にもまさにハイブリッドっていうシナリオがちょうどあったので、これも、あえてこのスライドを入れてるんですけども、トラフィックマネージャーという Azure の仕組みを使って、後ろにですね、 Azure とか Azure スタックで用意をしているアプリケーションを並べて運用します。で、トラフィックマネージャーはリクエストを受けたユーザーさんに一番最適な場所にこうリクエストをリダイレクトしてくれる機能になっているので、パブリックなクラウドの Azure で処理をしながら、うまくいかなかったらオンプレミスに流してくれたりするわけですね。で、こうするとクラウドって止まるんで、Azure と AWS さんを併用しようしているお客さんも実際にいらっしゃるんですけども、 Azure と Azure スタックで併用できればですね、Azure スタックが止まるのと Azure が止まるシチュエーションはおそらく違いますし、しかもプロセス開発環境全く一緒で使えるので、この必要性がなくなると、本当に Azure っていう形でできるようになりますということで、あっという間に1分になってしまったので最後まとめと、Azure スタックは、GA の時点で46カ国、当然日本も入ってきます。で、これまでパブリックなクラウドは難しいと言っていた人たちまで抱き込んでですね、 Azure スタックを含む Azure のエコシステムが世界中でこれまでにはないスピードで広がっていく可能性があります。マイクロソフトが目指しているのはクラウドイズアモデル not just a place ということで、クラウドは新しい世界を提供するものであって場所の話ではないですって言えるような、そういう状況を作っていこうとしているので、ぜひクラウドという言葉をですね、広く解釈して自由に使っていただきたい。でそれはおそらく皆様にかかっているんだろうなというふうに思います。でハイブリッドクラウドというのはこれから始まるんだというくらいな気概で我々も頑張っていきますので、ぜひ皆さんと一緒にですね、新しい世界を作っていければ幸いです。でこの後引き続きパート2もありますので、そちらも楽しんでいただければと思います。それからアンケートぜひお答えください。忌憚のない答えを待っています。で最後に私この後 Ask the Speaker のコーナーにおりますので、ぜひお声掛けいただければ幸いです。ということで私のセッションは終わりとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。